である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である。他に神はいないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切に答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。アメン。はい、それでは、野口牧師の鳥なしの祈りに続きまして、本日は信仰生活の祝福の三原則と題して説教をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたの憐れみによって私たち一人一人があなたに名前を呼んでいただき、本当にこの本当にどうしようもないこの罪人の本当に頭のこの者をもあなたの子供としてあなたの救いに招き入れてくださり、これにあなたを礼拝するこの幸いと特権に与えてくださり、心から感謝をいたします。本当に主よ、私たちには何の遺産もないのに、ただ一方的にあなたの十字架の血潮とご愛によって私たちが今日も罪許され、あなたの子供として本当にあなたに礼拝を捧げ、あなたの皆を呼び祈ることのできる、あなたの皆を褒めたたえることのできるこの幸いを心から感謝します。イエス様、どうぞ主よ、私たちの人生の中心がいつもイエス様、あなたご自身でありますように、私たちのために血を流し救いを与えてくださったイエス様、あなたにひたすらに従いゆく私たちがこの人生の旅路を歩み通していくことができますように、私たちに信仰の糧を与えてください。またそれは聖書の言葉を通して、また宣教の言葉を通して与えられますから、今日もどうぞ天の門を大きく開いてくださり、私たちがこの世の朽ちゆく糧や、この世の水ではなくて、あなたから与えられる生ける命のパン、生ける命の尽きることのない水を今日汲み上げて、私たちが食し飲み、そして本当にあなたの命に満たされて生きることができますように、主よ、どうぞ私たちに本当に限りない聖霊の恵みを注いでくださいますようにお願いいたします。どうぞそして私たちが内側から作り変えられ、あなたの愛と、本当にあなたの許しと、あなたの恵みと、喜びと、平和と、すべての良きもので、私たちの魂が満ち足りて、本当に喜びを持って、それぞれの場に出ていくことができますように、今日の礼拝を豊かに祝福してください。最初から最後まで聖霊様、あなたご自身がこの場を支配してくださり、どうぞあなたの御心だけがこの場で語られ、私たちがあなたの御心の通りに生きることができますように、主よ、どうぞそのような礼拝として豊かに祝してください。この時はあなたに委ね、感謝してこのお祈り、尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。今日は、信仰生活の祝福の三原則としてですね、メッセージを語らせていただきます。先ほど、畑野兄弟のお祈りにありました通りですね、私たちは、今日から、ですね、有志の方とともに、まず総勢15名ぐらいになりましたけど、この礼拝の後ですね、川口湖の方に出かけて主要会を持とうとしております。で、それは私たちの教会が今までですね、これまで40年、50年歩んできて、そして私が赴任してから、ですね、9年、です、2004年ですから、丸9年がですね、もうすぐ経つ、そして10年目に入っていくという、そういう節目の時、ですね、まあ、節目の時というか、その、ですね、これからいよいよリバイバル世界宣教の使命に向かって進んでいく、そのような節目の時を迎えている。で、そのような時にきちんと私たちがですね、今まで来た道を、まあ、振り返りでただ回想するということではなくて、そこでですね、私たちが何をもって今後教会を歩んでいけばよいのか、私たちの信仰生活、教会の行くべき道筋をですね、しっかりと確認する、それを踏まえる、これはとっても大事なことです。そして私たちはですね、本当その教会がどこに立っているのか、 です。教会も人間の集まりですから、いろいろ私たちはいろんな思惑があるわけです。そしてそれぞれ歴史も違うし、ある場合には他教会から集まる。私もそうです。この教会にですね、他教会。そういう文化ってのありますよ。文化、自分はね、無色透明ですという人は、そういう人はいません。どんな人でも文化を背負っています。良いとか悪いとかの問題じゃなくてね。けれども私たちは文化によって教会を建てるんじゃないんです。ですね。文化が中心で、もちろん文化はありますよ。それはね。私たち日本、あんまりね、日本人の文化に合わないような教会形成をして、やっぱりね、つまずきを覚えて、なんか、敷居が高いってなって書いて、だからやっぱり合うような、そういうね、こういう、そういうふうに、衣はどんどん変えていっていいんです。変えていって良い部分と変えちゃいけない部分がある。その基礎の部分。で、ここはね、やっぱりしっかり私たちが聖書を通して確認しないとね、牧師が変わったらまたやり方変わるとかね、そういうですね、コロコロコロコロ変わるとね、そういうですね、例えば親が毎年変わってね、そして親の教育方針が毎年変わるようなことではですね、子供は育たないですよ。本当はこの、うちの家庭はここに立ってます。そういうのをしっかりね、持っておかないといけない。この教会はここに立ちますというところ。そして、もちろん、牧師が変わったり、いろいろ人が変わっていくことによって、外側の衣は変わっていっていいんです。いや、変わらなきゃいけないです。前の牧師先生のやり方とかね、先制主義はダメです。ですね。そういう私たちも牧師も文化があるわけですからね。この先生じゃないとダメです。それもダメなんですよ。そうじゃなくて、私たちがこの御言葉に立っています。そしたら、どうですね、時代の波がどう右から左から吹こうと、政権交代ね、またするわけ、民主党になったり、自民党になったり。ですね。そういう政権ですは変わるかもしれない。時代は変わるかもしれない。思想は変わるかもしれない。まだほんとこの日本の思想も危ういところですよね。時代政治の風。けれども私たちはそのような時代精神ではなくて、とこしえに変わることのない、御言葉にのっとったですね、教会の形成をしていかなければいけない。そういう意味で、今回の会、そのようなですね、非常に有意義な会だと思います。そして、ですね、今日、このですね、私はこの礼拝においてはですね、このですね、主要会においては、その十字架、御言葉、祈りということについて、もう本当にそれを語り尽くすことはとてもですね、この、その、半日と明日一日の、明日の午前中までの主要会ではとても語り尽くすことはできないんですけど、でもね、基本的なところは抑える、そのようなメッセージを語って共に分かち合いたいと思うんですね、その御言葉をですね。で、今日の午前中はですね、その、まあ、今日のですね、この、ちょうどですね、先ほどネヘミヤ記を読んだでしょ。で、このネヘミヤ記はどういう時代かというとね、これは神殿の基礎は立ったんです。基礎は立ったけれども、城壁が崩されたままだ。だから、いつもね、そこから敵がやってくる。だから私たちがね、ここで御言葉語るでしょ。でもね、御言葉を語ってもね、穴が、皆さんの心の中に穴が開いてたらね、その、どんなにいい御言葉を語っても、全然それが身になっていかないんです。しっかり城壁を守らないといけない。で、こういうふうに書いてあるんですね。でですね、ですね。ネヘミヤ記の一章のところでですね。ハカルヤの子ネヘミヤの記録。第20年のキスレウの月。私が首都スサにいたと。これは首都スサってどこかって。これはね、元バビロン。で、今はペルシャの国。で、今はペルシャの支配になっている。で、首都スサにいたとき、だから、まだですね、バビロンからの解放、これはですね、もうすでにですね、もう70年が経って神殿の完成から。でも70年経ってるけど、まだこういうですね、ネヘミ、徐々に帰ったんです。だからなかなか一度には帰ることができなかった。で、そのときにですね、兄弟の一人、ハナニが幾人かの人と連れ立ってユダから来たので、私は捕囚を免れて残っているユダの人々について、またエルサレムについて尋ねた。いいですか？今日のところとっても大事なところですからね。もうね、ほんと聞いてくださいね。今日の信仰生活の、皆さんが信仰生活を祝福されるためにね、絶対これはね、もう守る、もう原則、今日書いて原則ですからね。これを守れば必ず祝福されるんです、皆さん。どんな人でも祝福される。その原則。でも守らなかったらほんと祝福されないですからね。そういう原則があります。原則を守らなきゃいけない、私たちはね。だから私がね、こうやってですね、私がじゃないんです、皆さん。聖書の原則ですからね。きちっとね、聞いてください。皆さんが本当祝福されたければですね、聞いてください。でね、彼らはこう答えた。捕囚の生き残りでこの州に残っている人々は大きな不幸の中にあって恥辱を受けています。でね、これね、恥辱を受けてもう解放されてんですよ。いや、私たちからしても救われてクリスチャンになってんですよ。70年経ってるんですよ。信仰生活70年経ってね。でも、エルサレムの城壁は打ち破られ、城門は焼け落ちたままです。これを聞いて私は座り込んで泣いて、幾日も嘆き、職王たち天にいます神に祈りを捧げた。 だからね、結局基礎は立っている。この私たちの教会もそうです。今建物は立ちました。けれどもね、本当私たちの信仰生活のしっかりね、守ってないとこの信仰をね、守ってない、基礎は立ってる、救われて、私たちの救われるということは私たちの内側に聖霊様を宿すようになったということですよ。皆さんの内側、クリスチャンの内には聖霊がおられるんですよ。皆さんは聖霊の宮になってるんですよ。でも皆さんの生活の中にまで、生活の本当根っこにまでですね、その聖霊様の働きが現れていますか？皆さんは日々の生活の中でどれぐらい聖霊様を意識して生きていますか？あれ極端な場合にはね、もうクリスチャンであること隠しちゃう。もうね、20、30でですね、ああ、もう、あれはね、家でだって隠すことだってあるかもしれない。まあ、会社、仕事でね、自分がクリスチャンってことをもうね、もうそんなことをもうですね、明かししない。ですね。もうですね、明かししないどころか、もう隠してしまう。これはね、そうすると、それは縄文ですからね。例えば私たちがイエスを告白するってことは。そういうところをいい加減にしておいて、内側でね、で、そういう人で言い訳はあるわけですよ。いや、私は日曜日礼拝行ってます。私はクリスチャン、ちゃんと救われてます。バプテスマを受けてます。ね、そういうバプテスマ書を持ってます。ね、でも本当外側において告白するということによって守っていかないと自分の死、これは内を守るためなんです。だからね、本当ね、そういうですね、国、例えば国が戦時中ですね、本当愚かな質問でイエスと天皇がどっちが偉いか、こんなねバカな質問する。でもその時にね、そんな当たり前だよ、イエス様に決まってるで、そんなバカな質問してて心の中で思いながらもね、それを言わなかったら、告白しなければね、その場は逃げていけるかもしれない。うまくやり通せるかもしれないけど、やっぱりそういうことをしているとね、私たちの内側までそれがだんだん侵食してくるんですよ。だから本当ね、外を守るということは大事です。私の家においてもですね、外側のことが、ことですけれども、本当にまあですね、子供たち大体私もそうだけど、漫画とか好きでしょ。でもなるべくそういうものは持ち込まない。外で見る分まではもうどうこうできないですよ、私たち。親が出て行ってね、何見てるかまで、そんな検閲、そんなことできないから、もう、ある面にはもうしょうがないけど、でも内側にね、そういうものを入れない。ですね。テレビでもくだらないものを、もう外で見てしまうのはしょうがないけど、テレビ内側は守るということ。これはね、きちんとそういう外のことだから、と言わないで、私たち内を守るためにはきちんと外を守らなきゃ、縄文は大事なんです。ですね。で、それはどう守るか、ですね。その守り方として私はですね、この信仰生活の祝福の一体じゃあ縄文、城壁とは何かという問題。このことを三つですね、今日ですね、語ります。これはね、外側の問題ですけど、外と内はつながっているんです。ですか？このことを今日語ります。だからね、先ほど、イエス様言われたでしょ？あらゆる掟の中で何が一番大事ですかって言われた。何て言われましたか、イエス様。別に外側のこと言われなかったですよ。心を尽くして、魂を尽くして、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。でもそれは、外側においてはどういうふうな形で現れるかと。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。隣人をほったらかしといて、私たちが神を愛することができないということ。本当、目に見える兄弟を愛さないで、目に見えない神を愛することができるだろうかと言われた。目に見えない神様を愛するためには、目に見えるところで私たちが戦わないとね。やがてあなたの内側まで崩されていきますよ。だから私たちはね、決して難しいことじゃないんです。難しいことじゃないけど、戦いを要します、これは。そして私たちの外に現れるところだから、ごまかしが効かないんです、こういうところは。ですね。だから本当に もう、こういう見言葉がね、こう刺さってくるわけですよ、こういうですね。だから本当に、ある面において私たちの肉では聞きたくない。恵みのね、メッセージだけじゃないです、今日のところはね。契約ですからね。きちんと守らなければ祝福されない。原則です。そしてそれは、まず一番、誠実礼拝を守るということです。そして二番目、十分の一献金の聖別です。三番目、主に油注がれたものを尊ぶ。まあこれどういう書き方がいいかわからないけどね。まあ私たちの言葉で言うとね、ほんと牧師に仕えね。牧師に従順に仕えね。そしてほんと主に立てられた牧者を心から尊敬し、愛し、仕えていくということですよ、皆さん。ですね。これら三つの柱。これをしていったらですね、まあ、これは実は私の恩師から受けた言葉なんです。でもこれはどう、私は今日のネヘミヤ記読んでも、これはね、ただ文化じゃない。私の教会の文化を持ってきて皆さんに言ってるわけじゃない。これは普遍的なメッセージです。これは変わる、どこの教会でも通用する。どんな信徒でも、これをね、まあ私の恩師、これは私の恩師のこと、これを10年間やったら、どんな人でも祝福される。真面目にこれを10年間やったらね、 どんな最初はそれこそ出来が悪い人がね、あったとしてもね、真剣にこの三つのこと、柱をね、守ればできる。でもこの三つのことをいい加減にしていると、あ、救われた時はね、あの人立派なクリスチャンだよね。あんな人教会にいたら素晴らしい。あの人が救われた。これから教会、あの人と共に信仰生活を送れると思って安心していても、このことをきちんと牧師が教えない。これ教育ですからね。教えないと分かりませんよ、こんなこと。自然には分からないですよ。教えられると言って、子供にも教えないといけない。きちんとね。教えるとでき、誰でもできるんです、これは。誰でもできるから、きちんとね、教えなきゃいけないし、やらなきゃ、遠慮しちゃダメです、こういうところでね。でね、まず、安息日のことです。ネヘミヤ記の10章10、これ契約を結んだと書いてあるんですよね。ネヘミヤ記のところでですね。今日のところです。先ほどですね、聖書をお持ちの方はですね、先ほどのネヘミヤ記の10章のですね、この、あ、すいません、これ前に出しますね。このネヘミヤ記、あ、違うな。ですね、この、ですね、ところでですね、あ、そうですね、あ、すいません。ネヘミヤ記の10章の、ですね、30節からこう書かれてあるでしょ。その誠に尊い兄弟たちに協力するものであり、神のしもべモーセによって授けられた神の律法に従って歩み、私たちの 主の戒めと法と掟をすべて守り、実行することを誓い、確約するものである。皆さん、イエス様はね、律法を守らんでいいなんて言ってないですよ、一言も。福音、新約になったらね、律法、そんなこと一言も言ってない。イエス様は律法を成就するために来た、完成するために来たと言われてるからね。だから私たちはね、本当にそれはね、その中心にあるのは愛なんですよ、皆さん。ですか。だからね、その、主を愛す、一言で言うなら安息日をどうして守らなきゃいけないかというと、これはね、私たちが心から主を愛しますということの信仰の告白なんです。私たちは主を一番にします。じゃあどうしてそれが安息日なのかということをこれから御言葉を通してきちんと学びます。いや、私は主を愛してますよ。別に安息日じゃなくて。これは理屈です。聖書ははっきり安息日を守ることが愛することだと書いてます。ネヘミヤ記十章十、その後すぐにね、その御言葉と言ったら何かとすぐにこう書いてある。私たちはこの地の民が安息日に商品をはじめ、いかなる種類の穀物を持ってきて売ろうとしても、安息日と他の聖なる日には買わない。ですね。また、これですね、あ、すいません。この後で、13章の15節でですね、またその頃、ユダで人々が安息日に、桶の中で葡萄を踏み、穀物の束をロバに追わせて運んでいるのを私は見た。また、葡萄酒、葡萄の実、イチジク、その他あらゆる種類の荷物も同じようにして、安息日にエルサレムに運び入れていた。そこで彼らが食品を売っているその日に、私は彼らを戒めた。私はユダの貴族を責めこう言った。何という悪事を働いているのか。安息日を怪我しているではないか。あなたたちの先祖がそのようにしたからこそ、神は私たちとこの都の上にあれほどの不幸をもたらされたのではなかったか。あなたたちは安息日を怪我すことによって、またしてもイスラエルに対する神の怒りを招こうとしている。安息日を汚すということが、これぐらい、なんという悪事を働いているのか。で、皆さん、泥棒してるとかね、なんとか殺人してるとか、そんなことはもちろんね、咎めなきゃいけないけど、なん、悪事って言うと私たちすぐそういうことを考える。でも私たち契約関係ですからね、まず神との契約関係をきちんと、神との関係が正しくなっていないと、それがね、その、私たち神との内側ですよ。この神との関係が守られていて、そして初めてそれが外側に現れていくということ。だからこの契約がいい加減になっていて、神との関係がいい加減になっていて、外側でどんなに私たちがいいことしよう、なんとかしようと思ってもね、その結果として現れ、身として現れるものですから、根っこをね、きちんと守り、その根っことは何か、契約は何か、それが安息日問題だということ、こう言ってる。で、まあ、この当時のイスラエルのための土曜日が安息日だったんです。それは日曜から始まってね、最後の日を神様が、天地創造を作られた時に、最後の日神様が安息されたでしょ。だからそのようにしてね、神様が安息されたから私たちもですね、この作られたもの、神様に作られたものとして、きちんと安息をするように、そのように神に習う生活、神様のように生きるという生活、私たち神に向かって生きるという生活、そして神様のその創造の御業のように私たちが、その創造の秩序ですよ。だから私たちが本当そのように働いてですね、そして休む。これが神の創造の秩序が、働きすぎはダメだ。ですね。それは創造の秩序に反しているから。でも、このただ 働きすぎじゃダメだ、ただ休まなきゃいけないということではなくてですね、もっとさらに深い意味が出てくる。で、これは天地創造から始まって、私たちのね、今日のイエス様の救い、ザーッと安息日のことを、もうですね、さらうようですけれどもですね、安息日のことについてちょっと語らせていただきますね。で、こういうふうに語って、で、それどうしてじゃあ安息日が大事かとか、契約の印だと書いてある。ですね。申命記5章15節。安息日を守ってこれを聖別せよ。聖別するってことは先ほどあったように、他の人分けるってことです。です。時間って目に見えないでしょ？だからです、1月1日、私も子供のところ考えてて、ですね、やっぱり子供ってそういうこと言うんですね、友もですね、よし、明日は、初日の出ぐらい見たいね、なんてですね、話したら、でも、太陽はいつもと同じ太陽だよね。そうですね、私いつもと同じ太陽、時間っていうのは目に見えるものじゃない。わからない。安息日って言ったらわからない時間っていうのはね。でも人間は性別することができる。ですね。そういうふうに、この時間は特別な時間だよとかね。例えば誕生日っていうね、この日は大事だよと。そういうふうに考、そういう力が神様が与えられてるんですね。性別すること、他の人違うよって、そういう意識することができる。で、ですね、安息日を守ってこれを性別よ。で、あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神、主が力ある御手と御腕を伸ばして、あなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神、主は安息日を守るよう命じられたのである。ここではね、創造の秩序だけではない。出エジプト記では創造なんだ。ここではね、救いと関係している。ということは、私たちがね、先ほど賛美したでしょ？我が主よ、我、あなたを愛します。愛の関係です。愛されてるから愛するんですよ。ですね。安息日を守ることは義務じゃないんです。これはそういうね、こういう冷たい掟じゃないんです。愛の印なんですよ。イエス様がこれほどまでにね、私たちのために血を流してまで私たちを救ってやった。このお方を私たちは週の、そして週の最初の日になったね、結局。だからね、イエス様が復活された日、日曜日をね、私たちは今礼拝、これはね、イエス様を礼拝することが私、ただ安息で最後の日にね、守るんじゃない。もともとはそうだったけど、最後の日じゃ、それはもう、それは申し訳ない。イエス様が一番最初に私たちを愛してくださった。それを一番最初、週の初めに覚えるということ。で、それは、これはね、そしてそのことがエゼキエル書では、印って書いてある。私は彼らをエジプトの地から連れ出し、荒れ野に導いた。これは私たち旧約における救済ですよ。出エジプトです。そしてそれがバビロンからの解放。そして私たちは罪の力からの解放、イエスの十字架による。そういう三段階が聖書の中であるんです、救済といってもね。パッと十字架じゃなくて。で、ここでは、エジプトの力の最初の救済のことを言って。で、それは、彼らに私、そしてその結果、救済があるから掟がある。これ順番間違えちゃいけませんよ。掟を守ったから救済された。私たち安息日を守ったから救われたんじゃないんです。先に救われて無条件なんですよ。そして救われ、で、その、そして救われたものに、その救いを守るためにね、それこそ救われたらですよ、ここに救われたら、それを守ると条約が必要、条約ですよ、掟とか法っていうのはね。例えば皆さんのこと、例えば私が先ほど子供のこと言いましたけどね、愛する子供がですよ、今日は川口湖行きますけどね、その川口湖行ってですよ、そしてそこに行ったら危ない、そこに行ったら、で、こんな冬の時にね、ああ、水楽しんで行こうとしたら、そしたら危ないよ、止めるでしょ。そして柵を作るでしょ。ですね。いいよいいよ、もう月にやって、ここは楽しいとこだから、そんなバカな親ないでしょ、皆さん。掟とか法ってそういうものですよ。これ言っちゃいけません。ちゃんとね、神様がね、これをしちゃいけません。殺したり盗んだりして、あなたは絶対祝福されませんよ。ね、愛しているから与えるんで。で、そのために愛が先でしょ、皆さん。ね、掟を守ったら俺の子だ。それはおかしいでしょ。だからね、そういうふうに、救ったものに掟法を与えた。そして、人がそれを行えば、それによって生きることができる。皆さん、私たちが生きるために与えられている。私たちの幸いのために与えられている。そしてね、また私は彼らに私の安息日を与えた。これ神が与えてくれた尊いものなんだ。で、これは私と彼らとの間の印となり、私が彼らを性別する主であることを彼らが知るためであった、というんです。これどういうことかというとですね、印ってこれ大事なことなんですね、印って。内側の神との愛の関係を外側できちんとね、目に見える形で表していくことによって、内の関係を守っていくということですね。例えばですね、本当に夫婦であればですよ、本当にそのですね、目に見える奥さんをね、 から離れていってですよ、そして他の女性と関係を持って男性と関係を持ちながら、いや愛してます、それはおかしい。やっぱ外と内はつながってるわけですから。そして目に見えない神との関係を目に見える形で、あのこれがね安息日の印だ。だから本質的にね、教会に行ったら、いわゆる牧師のいい話を聞いて恵まれるとかね、兄弟姉妹と顔を合わせるとかね、ある場合によってはね、もう奉仕しなきゃいけないからとかね、教会を守っているとかね、そうではないんです。契約の印だから、どうある、私たちがね、それを守ると必ず祝福されるんですよ。それで、その日恵まれるとかね、いいメッセージ聞くとかね、それはね、もう次、それはもうそれを守っていくとね、本当に祝福されていく。そういうことがあるんですね。だから、この前、中川姉妹がね、金曜日の朝礼の時に、本当先週の新年礼拝で、すっごく礼拝で恵まれたって。もう今までないぐらい、本当にイエス様の語りかけを聞くような、そういう礼拝だった。でもそれはね、中川姉妹が本当に 20年ぐらいですかね、本当に信仰生活をずっと忠実に送って、毎週日曜日を守ってね、本当に主を愛してきた。その結果ね、主がそのような礼拝を祝してくださる。何か牧師が特別、そういうことじゃないんです、皆さん。なぜなら、だってそう、同じそこにいたのにね、あの父の礼拝そんなに恵まれたかんという人だっていたはずですよ、皆さん。ね、そこの礼拝に来たら誰でもってわけで、やっぱりその人の信仰に応じてね、神様を答えてくれる。そして、本当に忠実な信仰生活を、きちんと安息日を守っている人は、本当にそのようにね、恵まれていきます。ですね。そして、まあですね、そして新約における安息日の性別は主を礼拝することです。皆さんが礼拝しているようにね、旧約においてあれをしちゃいけない、これをしちゃいけない、そういうねだったけどね、私たちはね主を礼拝することで安息日を守る。だから日曜日でマルコ2章27節公開。そしてさらに言われて、安息日は人のために定められた。皆さんのために安息日があるんですよ。今日のメッセージをそのように聞いてください。私のために、私が祝福、神様がそれほどに私を祝福したいんだ。そのためにはこれを守らないと祝福されないから、神様がこれを与えてくれたんだ。人が安息日のためにあるんじゃない。皆さんこれはね、本当そうです。例えば教会の奉仕とかもそうだと思います。人が教会のためにじゃない。人が教会の奉仕のためにじゃない。ですね。そうではない。私のために。私は牧師として仕えています。私は教会のためにと思ってやってるつもりだけど、でも本当はそうじゃない。私が信仰生活を守られるために教会があるし、私にとっては牧師という飯が与えられている。これは私のためです。ですね。そうなんです。安息日もそう、まさに安息日こそそうなんです。だから人の子は安息日の主でもあると。だからイエス様をね、本当に私たちが礼拝するということ。そのことにおいて私たちは安息日を守ることができるんだ。そしてそれが本当の祝福になっていきます。皆さん、本当にですね、これはまあ一つの証なんですけどね、私は、これをですね、私はもうそれこそですね、本当にずっともうですね、もう母が小さい時から戦ってくれたんですね。私はですね、小学校の時運動会に行けなかったんですよ。運動会、ここ、東京はいいんですよ。ですね、土曜日にやってるから。で、振り返りになると日曜日なんですね。で、私は、田舎ではというか、福岡ではですね、今までそうです。福岡はそうなん、日曜日ですね、運動会日曜日だから。学校、義務教育でしょ、学校の義務でしょ、運動会も義務教育の一環だからさ、ずる休みしちゃいけませんよね。じゃあちゃんと行かなきゃいけない。そう、別の日は全部ちゃんと解禁しよう。でもね、どんな時でも通信簿にね、必ず私の最後に休みのところに1がつくんですよ。ね、それはね、どんなに風邪をひかなく全部行ったとしても頑張った。それは何か、それはね、それは、学校の義務よりも、主に対する、それこそ主の愛の義務、愛の責任っていうか、本当に主を愛することが一番ですということを選び取るように親が戦ってくれたんです。そして私は本当にその、私は母に対して心から感謝しています。今子供ができて、本当にわかること、それは必ず言うことで、あなたのお母さん偉いね、本当親になってみたらね、本当にその自分が守ること以上にね、子供のために戦うことの方がもっと辛い。子供が小学運動会に行きたいと泣くのにね、いや教育神様一番だよって言う。でもね、本当のところではね、本当に子供を愛している人はそうすることができる。でそれはね、やっぱりね、子供もわかるんです。例えば私は本当母が献身者でしたですね。だから本当に母の姿を見ています、主のために。でもね、母は献身者だけど、でも子供のことになるとね、神様よりも子供のことを一番にしてくれるんだなと、すごい嬉しいようだけど、でもね、やっぱ私の信仰的には傷つくんです。そういう育て方をすると。ダブルスタンダードっていうのは本当に子供はわかるんです。親がどれほど真剣に自分のことを愛しているのか。その真剣さの度合いっていうのは子供はわかるんです。 で、そこで本当に子供が親が子供の肉にね、妥協するんじゃなくて、本当に真剣に子供と戦って、そして、まあ、本当にね、もちろんある一定の時が来たら、もうね、もう戦うことができません。それぞれの戦いだから。もう私は親から強制されて今礼拝来てるわけじゃない。でも、あるところまでは親が戦ってあげないと、子供が戦うことはできない。その部分、自分で戦うことができるところまでは、しっかり親が子供を引っ張ってきてね、教会にきちっと連れてきて、安息日を守らせるということ。子供と共に戦わないといけない。ですね。まあ、ここに、あやがいますけどね、本当ですね、この前、修学旅行の時、それがちょうど中日が京都でね、土日月ですかね、中日がですね、その安息日にかかった。で、その時にですね、安息日を守るように、うちはね、本当そのようにですね、献身者の家でです、しっかり安息日を守ろう、イエス様を一枚にすることが絶対祝福される。ですね。それにですね、戦って。そして、中日でしょ？そしたら遅らせたり、早く帰らせたりできないでしょ？そしたらね、そして親もね、その時に、教会紹介して、こう行きなさいということも、そんなね、無責任にもできないでしょ？で、学校のあれもあるでしょ？だからですね、かなとですね、子供たちみんなでですね、京都まで行って、ホテル取ってですよ。そしてですね、彼女を引っ張り出していって、そしてですね、一緒に京都で礼拝を捧げました。それぐらい戦う価値があるものです、これは。本当に戦う価値があるものです。お金でも何万円もかかりますよ。でもまあこれうちのね、母親がね、本当孫のためにと言ってね、やってくれた。やがて分かる時が来る。ですね。まあね、なんでそんなことまでと思う。私も思ってた。そこまでしてなんでって。だって、安息日のために人があるんじゃない？今はもう、その時はまあそうなんにしません。安息日のために自分は縛られてるって思ってるけど、あるところでそこ戦っていくとね、それが私のためだったんだってことが本当にわかる皆さん。だから本当に皆さんで戦ってくださいね。そしてそれはね、本当愛を見てます、皆さんのね。愛を見て。だからね、私は C の兄弟のことを本当にですね、まあ別に人でっていうんじゃなくてね、本当その中にある信仰ですね、主を愛する愛です。だから C の兄弟がね、なかなか礼拝がね、責任ある立場だから自分ばっかり日曜日休むことができないからね、本当そういう中でね、どうしたら日曜日礼拝できるだろうかと必死で祈られてね、そして私に誘拐をね、提案してから、そしてね、あ、じゃあ本当それやりましょう、ぜひということで、誘拐を始めた。ただね、誘拐の最初の日に忘れもしないですよ。大きな虹がこの教会にダーンとかかったんですよ、皆さん。契約の虹です。それはそれほどまでにして神様を愛そうとする。神様を慕ってね、本当に礼拝をしたくてしょうがない。もう本当に礼拝をしたってやまない。その心にね、ただ礼拝してればいい。自分はもう解禁症だっていう、そういうことじゃない。たとえその時守れなかったとしても、本当その慕う心、主はその中身を見てる。愛を見てるんですよ、皆さん。私も本当にそういう意味で悔い改めてます。それは親がそれほど戦ってくれたのに、私は本当にね、ちょっとね、本当にもう無理やりと思っていた、その自分の心の姿勢。そして本当に礼拝に対してね、全然本当に心が向いていない。ただ座っていた礼拝を何回繰り返しただろうか。本当に、これほどまでにイエス様が愛してくださっているのに、本当にですね、私たちが、どれぐらい私たちが心からの礼拝を捧げているでしょうか。私たち今新約に生きている私たちはね、あれをしなかったからこれをしなかったから、そういうことで神様のそういうチェック項目を言ってるんじゃないですね。そうじゃなくて、あなたのね、どれぐらい主を一番にしていますか。契約って、ね、優先順位ですよ、問題ですよ。主を、ね、一番にしていますかってね、このことがその安息日に現れるということですね。まあ、本当このことに関してもっと本当いっぱいですね、語り、その恵みって、安息日の恵みっていうのはいっぱいあるんですけど、でもね、本当にリバイバルが起きると必ずね、安息日を守ろうという運動が起きるんです。イギリスにおいてもアメリカにおいてもそうなんです。そしてやっぱりアメリカすごいね、4割近くの4割弱の人が今でも日曜日毎週行ってる。ヨーロッパはもう 5% 以下になってる。イギリスとかドイツが 5% 以下ですよ。もうね、もう本当そんな風になってしまっているんですね。でも私たちはね、しっかりね、そういう本当外側形式主義ではなくてね、しっかり心からの礼拝を下げてね、礼拝の本当ですね、守っていきたいと思います。そしてそれから10分の1献金の祝福、これもね、本当に祝福の秘訣です。その後ネヘミヤ記ではすぐこう書いてある。安息日が書かれてある。すぐに10分の1です。最初の小麦粉、霊物、あらゆる種類の果実、新しい葡萄酒および油を祭司のために神殿の祭司室に納める。地の産物の10分の1はレビ人のために納める。このレビ人は私たちが働くすべての町でその10分の1を受け取る。ですね。10分の1をきちっと捧げなさい。でね、それから、マラキ書、これ有名なこと、ネヘミヤと同時代です。マラキ書3章6節にこう書いてあります。誠に主である私は変わることがない。
あなたたちヤコブの子らにも終わりがない。あなたたちは先祖の時代から私の掟を離れ、それを守らなかった。立ち返れ私に。そうすれば私もあなたに立ち返ると万軍の主は言われる。しかしあなたたちは言う。どのように立ち返ればよいのか。で、どうやって立ち返ればいいんですかっていう、そういうですね、その外側、内側で立ち返るということを外側でどのように表したらいいんですかということをね、こういうふうに人は神を偽りうるか。あなたたちは私を偽っていながら、どのようにあなたを偽っていますかという。それは十分の一の捧げ物と献納物においてである。あなたたちは甚だしく呪われる。あなたたちは民全体で私を偽っている。教会で全体でね、しっかり十分の一献金運動をしましょうって。みんな十分の一捧げてますか？収入の十分の一をきちっと捧げてますか？さ、それがね、そこで私たちはね、一番お金ってね、一番正直なものでしょ？授業してみるとね、本当それはもうね、本当それはもう切実な問題ですよ。ですね。この前もある方からもう今月の支払いが、ちょっと計算合わなかったからすぐ銀行に行ってやりくりしなきゃいけませんってね、事業されてる方の奥さんからね、そんなメールがありまして、本当大変ですよ、家族ぐるみでね、やっていかなきゃいけない。でも、私たち月約現金って言うけどね、でもね、聖書で月約なんてない。はっきり十分の一って書いて、そしてこれはきちんと数字に現れるものでしょ。偽れないものですよ。だから、十分の一を適当にしといて神様、もう数字に出るわけですからね。神様と自分との関係で自分のね、通帳を見れば、それは偽ってるかどうかはっきり出ますよ、皆さん。ですね。皆さんどうですか？ですね。そしてその後こう書いてますね。十分の一の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよ。これによって私を試してみようと万軍の主は言われる。この御言葉はすごい御言葉ですよ、皆さん。試していいって聖書に書いたらここだけです。ですね。試していいって書いてある。イエス様、試してみよう。本当信仰がないなら、ないなりにやってみよう。最初からそこから始まりますよ。皆さん救われてなくてね、ある程度、もう私みたいに最初からですね、もうそう、もうですね、子供の時からっていう人はね、十分の一ってそんな、十分の一はそうだと思ってるかもしれないけどね、ある程度仕事をしてきてですよ。そしてもう仕事のもう収入も多い中でですよ。それからパッと救われた人がね、今日から来月から十分の一ですよ、言われると、待ってよって通報になるんでますよね、普通ね。でもそこでね、いろいろごちゃごちゃ考えないで、自分は収入が多いからちょっと人よりも少なくて、でもあの人の十分の一より多く捧げているからそうじゃなくて神とあなたとの関係できちっと十分の一だったら十分の一をねそのままスパンと捧げてみましょうですね。思い切って捧げてみましょう。でも今までしてこなかったことをやるわけですから分からない。本当にどうなるのか分かんない。今までもきつきつだったのに来月からどうなっちゃうんだろう。これに十分の一で捧げたらどうなっちゃう。やってみよう。そうすればですね、必ずと書いてますよ皆さん。ということはね、もうね、皆さんの中で十分の一を捧げて、もしこの通りにならなかったら私に来ていいってことで訴えに来てね、先生、嘘です聖書はですね、やった。でもその時にですね、きちんと言います。本当に捧げてますか？きちんと捧げてますか？皆さん。ちょっと偽ってましたとかね、あるかもしれない。私の祖母がそうだったんですよ。私祖母で長年ずっとクリスチャン、立派な信仰生活を送って、本当ね、私の尊敬する祖母なんですよ。ある時ね、私子供の時にね、神様からすごく責められた。それは何か、そのね、祖母はね、ずっとね、会社の、なんていうか、こう、会社の、建物って、会社のその持ち家にね、に住まわせてもらった。家賃はね、だから会社が天引きされていた。家賃払ってたんだけど、給料の時にはもう家賃が差額が引かれていた。でも、それ収入から払ってることになるわけでしょ。年金とかの引かれ物っていうやつですよ。その部分の十分の一はどうなってますかって神様が問われた。そこまで厳密に問われたんですよ。そして、そこまで全部何十年分全部遡って全部きちっと計算して1円たりと間違いない全部その分の家賃代を全部計算してその分の10分の1を全部捧げたんですね。その時にねそのこの言葉の通りですよ。彼女が体験してその時に天が開けてない天国を体験した。本当天国の喜びがね彼女に湧いてきた。もうそれくらい10分の1献金っていうのは本当の祝福なんです。そしてそれを偽っていてね盗んでるってことですよ、皆さん。私たちはね。神様のものを十分の一捧げてないと、神様のものを泥棒してる。これはね、ある教会では、十分の一を献金というのはないで、返金と言ってるそうです。返すお金。神様のお返しする。返す。もともと神様のもの。だから返さない。ということは、返してないわけだから、泥棒してる。 私のですね、恩師がですね、こういう特に子育てとかで、ね、子育てをしていくと、やっぱり、ね、自分だけだったら独身の間はまだいいけど、子育てになっていくと、だんだんね、その献金っていうのは本当にこう、お金シビアな問題になって、子育てになっていくと、うちですね、学資保険なんとかいろいろやっていくときにね、大変だ。でもその時にね、あなたの子供を本当に真っ当に育てたかったら、本当に子供に祝福を残したかったら、神様から盗んだお金で子育てなんてしちゃダメだ。そんな盗んだ泥棒したお金で子育てなんてしないで、きちんと真っ当に育てなさい。ということは、きちんと十分の一をまず神様に捧げて、そして子育てしなさい。そしたら本当にちゃんと祝福されます。私もそうです。私もやもめですよ、お母さんはね、母は。もう早くに亡くし、主人を亡くしてですね、父が亡くなって。そして教会のね、伝道師として使えて、そして今は本当に教会もかなり祝福されてきましたけど、ずっともう最初からそうだったわけじゃなくてね、伝道師として立場でね、そんなに給料ねえわけじゃない。ですね、でも本当に十分の一を捧げてきて、そしてでもね、本当神様は全部祝福されました。皆さん、私はね、アメリカまで留学することができて、大学院で博士号までに取らせていただいて、もう私何年勉強してるかで考えたら、ものすごい数勉強して、それをまともに学費で考えたらね、計算したことないけど、ものすごい、どっからそんな学費が出たのか。でも神様は全部してくれる。うちも4人います。でも4人ともね、きちっと最高のね、学、ね、本当その、それです。あったという意味でですよ。最高のそういうお金でどうこうっていうんじゃなくて、最も良いね、教育を授けることを神様にお願いしてます。そして神様ちゃんとしてください。そのためにきちんと私はケチらないで、神様にきちんと捧げます。そしたら子供がきちんと育てるし、この世においても立派になります。ですね、皆さん、本当に子供を立派に育てたかったら、もちろん信仰的に、そしてこの世においてもきちんとね、したかったら、本当にきちんとね、捧げてください。皆さん、十分の一を偽らないでください。本当に祝福されていきます。これはね、私の本当にもうですね、これはもう本当秘訣です。絶対そう、もう本当かなり、でも不思議、でも本当不思議なことがあるんです。私はですね、大学生の時ですね、大学で私は東京の私立に行きたかった。そんな無茶ですよね。だからね、そんなの無茶でですね、で私動機も悪かったからね、ただ遊びたいでね、そんなに神様お金くれませんよ。でもその時にね、神様が西南大学というところに行かせてくれたんですね。で、それはね、その私の時まではね、牧師の子供たちはね、みんなね、学費、入学金とか授業料全部免除だったの。で、次の年から、それが半額になり。じゃあもう2、3年するともう全部、今はもう全額払わなきゃいけない。もうそれもね、ちょっと、本当にこれいい時代だったんだ。牧師の子は全部ね。神様がちゃんとそういうふうに備えてくれていてね。そしてきちんとね、と守られていくんですね。だから本当神様ね、きちんとね、備えてくださいますからね。だからね、もう思い切って10分の1はしっかり、きちんとね、1円たりとも間違わないようにね、きちんとね、捧げてください。あなたが祝福されます。ね、そして、そのことと、またそのですね、そうですね、あ、そうです、その後ですね、こう書いてある。また私は、これ10分の1の後ですよ。また私はあなたたちのために食い荒らす稲子を滅ぼして、あなたたちの土地の作物が荒らされず、畑の葡萄が豊作とならないようにすると、万軍の主は言われる。これね、言ってみたらね、今用の言葉で言うと、保険ってことです、皆さん。最高の保険ってことです。こういうね、地震とか起きて何とかするとね、どうですね、皆さんがどんなにいい家を建てたとしてもね、ある、東日本大震災の時に建てたらね、翌日かなんかに来た人いますよ。ローンだけ残ってね、どんななりますか。皆さんがどんなに頑張ったとしてもね、一晩でね、ほんと不当たりが出ると何とかする、そうだったらもうどうなりますか。皆さん、事業をしてみるとどれぐらい危ういかってこと分かるじゃないですか。皆さん、車だってそうでしょ。大丈夫ですって、もうパッと子供が出てきたらどうなりますか。でも私たち最高の保険をかける、それ10分の1献金、これが最高の保険です。書いてあると、不作とかね、農家をしていたらね、取れなかった皆さん、どうしようもない。そんな天候を左右できないじゃないですか、私たちが。そう、私たち左右できないんですよ、本質的に自分のですね、もの。でもね、大丈夫。畑のブドウが不作にならないように、ちゃんと10分の1の、それこそ最高の保険をね、かけているということです。ですね。諸国の民は皆あなたたちを幸せなものと呼ぶ。あなたたちが喜びの国となるからだと万軍の主は言われる。私たちが喜びの国になるんです、そのことによってね。本当ね、そうなんです。そして最後3番目ですけど、主に油注がれたものをね、
まあ、尊ぶという言葉がいいのか、尊敬する、大切にする、まあ、愛するってことですね。本当にこれはね、もう私自身今牧者として立てられていてですね、本当にこの教会の今祝福の秘訣は一つはここにあると、本当にそう思っています。今日でも、ですね、ちょっと読みますね。ネヘミヤ記13章10節。また私はレビ人っていうのはこれがね、主に使える、いわゆる最主のために、レビ人はね、仕事してないんです。ね、12部族のうちの1部族だけ仕事、今用で言葉で言うと牧師ってことです。フルタイムの献身者ってこと。で、レビ人に与え、ちょっと小さくて読みにくいですかね。すみません。レビ人に与えられるはずのものが与えられず、勤めについていたレビ人と栄養者がそれぞれ自分の高地に逃げ帰っているのを知った。だから10分の1献金を捧げることでね、レビ人が養われていくんです。献金で支えられる。でも献金が捧げられてないから10分の1献金をおろそかにしているからね、レビ人は本当にしちゃいけないのに自分で働いてた。まあ今用の言葉で言うと牧師を支えることできないから牧師がね、この世の仕事をしてね、牧師をして、まあ今はそうなってきてるんだけど、でもそうじゃなくてね、きちんと牧師を支えなさい。そしてそれは、で、私は役人を責め、なぜ神殿を見捨てられたままにしておくのかって、結局ね、レビ人がそういうことをしてるから神殿が見捨てられたまま、きちんと牧師がここで、ほんと牧師の務めを果たすように信徒がしっかり支えないとね、神殿がもうほったらかされてますよ。それじゃいけませんってこと。ね、私はレビ人と栄養者を集め、勤めにつかせた。こうしてユダの人々が皆、十分の一の穀物と新しい葡萄酒と油を貯蔵室に持ってきた。だからね、はっきり言うとね、うちの教会はまだ小さいから牧師支えられませんって。それはやっぱりいいわけです、皆さん。十分の一に捧げたらね、だいたい十家族、十ったら実は一家族分になるわけでしょ、自分普通考えたらですよ。だから十人いればできる教会を支えることはできる。まあそれ理屈ですけどね。二人三人だと支えることはできるし、本当最初はね、牧師級出なくたって牧師はもうそれでもね、本当主に捧げていけば、本当そういうふうになっていくんだろう。だからどっちから先ってことじゃないですよ。レビューとか逃げていったのもそれはね、信徒のせいにするのはおかしいし。だからどういうことじゃないけど、お互いにね、本当にレビ人がこの世の仕事を捨ててフルタイムで主に捧げていく、そして信徒がそのレビ人をしっかり十分の一捧げることによって支える、これで本当に教会が祝福されていくんじゃないですか、皆さんですね。でも十分の一を捧げてないからね、こうなっていたですね。そしてそれはまた本当にそのレビ人を支えていくということね、これどれぐらい大切なことですね。でね、それはね、サムエル記の上にちょっと遡るんですけど、ダビデの姿勢に現れる。これどういうこと？そこでダビデは立って、だからこれはね、一つ言い訳が出てくる、私たちは、ね。人間ですから、レビ人もね。いや、この人はちょっとレビ人じゃないんじゃないですかとか、いろいろね、私たちが。でも、立てられた人はね、もう本当立てていく。そこでダビデは立って、密かにサウルっていうのは、これがダビデのその当時の上司、王。で、油注がれた人っていうのは結局ね、その当時は祭司、王、預言者です。これは王です。ですね。王である、サウルの上着の裾を切った。しかし後になってダビデはサウルの上着の裾を切ったことに心の責めを感じた。これがダビデの聖霊充満の証です。これどういうシーンかというとね、ダビデがいつもね、サウルからずっと追いかけられてるんですよ。もう敵なんですよ。もう完全に敵ですよ。もう、サウルはね、もうね、油注がれたものだったけど、油注がれているだけにね、だから本当に油注がれたもののために祈ってください、皆さん。油注がれたものがいつもね、聖霊に満たされてないと逆に悪霊に疲れてしまう。だから、本当牧師がね、しっかり、本当ね、皆さんの祈りに支えられていなかったらね、牧師が本当に変なこと言ったりするんだったら、皆さん、本当に大変ですからね、牧師のために祈っていかなきゃいけない。で、サウルはそうなってしまった。主に選ばれているだけにね、主から反抗して主に背くとね、逆に悪霊に疲れてる。そしてそうなると、もう妬みとね、憎しみに駆られて、ダビデをもうずっと付け狙う。もうダビデは聖霊十万ですよ。でもね、ダビデのすごいところは、そこでね、自分は聖霊十万、彼は悪霊に疲れる。もうそれはっきりしている。そして次の王は自分だということは分かっているけど、決して自分から手をかけなかったということ。最後まで油注がれているということにおいて、ダビデが心からサウルをね、ほんとそれはね、心からです。もうしょうがない。あれはもう油注がれているんだから、私は何もできない。そうじゃない。ダビデが、サウルが死んだ時にね、やっと死んでくれたと普通だと思うけど、そんなこと一言も言ってないですよ、皆さん。心からダビデはサウルに哀悼の歌を歌ったとか、弓の歌ってね、ほんとサウルよ、サウルよと言ってね、心からサウルの死を悼んだと書いてありますよ、皆さん。それぐらいで、本当にダビデが心からで、これ偽りじゃなくてね、サウルを本当に愛していたということがわかる。で、それはね、巣を密かに切った。いや、トイレ、サウルが、ダビデが洞窟に隠れてた。その時にサウルがね、用を足すため、おしっこするためにやってきて、そしたら、ね、用を足すためだから、だからそれはね、もう従者とか連れてないじゃん。一人で来るでしょ。だからその通り王はね、長い衣着てたから、
これ、衣のところはダビデのもうシーッともう息詰まるシーンですよ。もうね、そこでもう無防備ですよ、サウル。でね、やっと来ましたって従者が言うんですよ。やっとあなたの、ここは、これこそね、神様が言われていた時です。あ、次の王になるのはあなただと私は信じてあなたに従ってきました。今こそ王になるべき時です。今こそその次、私が人思いにサウルをやりましょうと、ダビデのために言ったの、従者はね。でもダビデはね、いや、そういうことをしちゃいけないと言って。そしてけれどもダビデはね、やっぱりね、本当にその自分は手をかけなかったということはね、やっぱ知ってほしかった。だから その衣のレッスンをちょっと切ってね、そしてそれをね、私は手をかけませんでしたって証にしたかった。でもそのことさえも心に責めを感じたという。それぐらいダビデが主を恐れていたということです。ね、ダビデの中に燃えてて主を愛するってあったでしょ。心を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいということと、主を愛することと同時に、愛だけではなくて、いや、もっと愛より先にあるべきことは、主を恐れるということですね。主を恐れるがゆえに、主に対して、サウルを恐れてるんじゃない。サウルを恐れていたらすぐにブソッとやりますよ。人を見てるんじゃないんです。神を見てる。そしてそのことのゆえに、ここで書いて、主が油を注がれた我が君に、私がこのことをするのを主は禁じられる。彼は主が油を注がれたものであるから、彼に適して私の手を伸べるのは良くない。ダビデはこれらの言葉をもって従者たちを差し止め、サウルを撃つことを許さなかった。本当私たちがね、そのようにして、私たちが主に油注がれたものに最後まで従っていくと、本当に皆さんが祝福されます。これもね、先ほど安息日と言いました、これと同じでね、牧師のためにじゃないんです。皆さんのためになんですよ。皆さんが祝福を受けるんで、本当に牧師を大切にしてね、教会が牧師に本当に良くすることはね、皆さんの祝福です。で本当この教会がね、先ほども今日は実はカナの誕生日なんですけどね、本当の時に姉妹方の人たちでの包丁をですね、送って、立派な包丁をね、本当にあのですね、うちの包丁が切れないことを誰か知ってたのか、本当にですね、カナ、まあうちのですね、まあ奥さんをですね、褒めますけど、あのですね、本当もう腕前はですね、包丁選ばないんだなって本当ですね、素晴らしい料理をいつも作ってくれるんですけど、でもね、包丁の、本当私がしなきゃいけないプレゼントを皆さんのしてくださってですね、そこには書いてます。錆びない愛って書いてあるね。錆びない包丁らしくてね、そういうスイシールがあって、包丁は錆びます。愛、その包丁のようにですね、愛が錆びないように、もう夫婦のことまで気を使ってくださってですね、本当に、いや、本当そう思いますよ。本当、ハトバスにまで乗せてくださってですね、本当皆さんですね、本当、どんな愛かと思いますけどね、でもね、本当にね、まあ、本当にそういうね、本当にね、もう本当そういうね、やっぱり慰めですね、一つのね、牧師に対する慰めです。本当さ、やっぱりね、結局ね、牧師が立つしかないわけですから。結局ね、本当牧師が祈って戦う以外ないわけですから、信徒が牧師の代わりになれないわけですからね。だからせめて信徒がね、本当に牧師のためにね、そういうね、労をねぎらうというかね、することでやっぱり牧師は慰められるんですよ。それでね、別に信徒に何かしてもらうとかね、そんなこと期待してないですよ、牧師はね。それはもう本当牧師がしなきゃいけない。そしていつも自分、牧師はね、いつも自分の足りなさを思ってるわけですよ。そして信徒が何か、本当ね、本当なんかこう、本当にですね、こう、信仰に立ってないなと思うときには、その人を責めるんじゃなくて、結局自分の牧会が足りなかった、自分の祈りが足りなかった、主の前に悔い改めるのが牧者の責任ですからね。本当ね、別にそれはもう結局、本当に羊飼いが羊を追うということだ。けれどもその時に本当羊がですね、きちっと本当に心からね、従ってくれるということが、どれぐらい牧師にとっての慰めでしょうか。牧師も人間ですから、本当に足りないことが多々あります。サウル、誰もね、リップ100% の人いません。ダビデだってそうですよ。でも本当にね、また主は、そういう足りないものを用いてご自身の御業を行う。まあね、コリントの信徒の手紙の言葉を借りればですね、宣教の愚かさによってと書かれてありますよ。本当ね、宣教の賢さによって私が立派で全てが整えられて、本当そうしたらね、もっと宣教がうまくいくのに神様どうして自分はこんななんですかと神様に選ばれたらそう思います。でも、いや、そのあなたの足りなさ、あなたの弱さを通して働く、そのような信仰で教会が牧師を立てていったらね、本当に素晴らしいと思いますよ。牧師先生足りないとこ見えてもね、でもだからこそその先生素晴らしいんだな、もっと使えよ、本当そんな風に思って牧師のためにもっと祈らなきゃいけないな、本当に思うことができたら、どんなに素晴らしい教会になっていくでしょうか。そして牧師がさらに本当に信徒のために祈り使えていく、本当にそのことですね。そのことによって本当に教会が祝福されていきます。
ですね、皆さん、誠実礼拝をし、ね、誠実してね、本当に日曜日の礼拝をね、もし、もう守っている人は、さらに本当に心を込めて守りましょう。また本当に犠牲が足りないと、今示された人が主の前にね、悔い改めてね、主がご存知です。別にね、なんていうか、出勤簿つけてるわけじゃないですからね、愛の関係ですからね、神様との愛の関係、偽りのない関係を安息日において印ですから、これを守りましょう。ごまかさないで守りましょう。十分の一献金をきちんとね、本当に捧げましょう。月約、教会との約束じゃありません。ですね。だから私は月約献金、毎月額が変わります。神様との約束だから、十分の一としてきちんと捧げてますからね。十分の一献金ですね。もちろんそれは世界祈祷献金、それはごまかさないでください。足してなんとか、そういうね、それは別に神様との関係ですから。でもあなたがね、もうそのまんまね、与えられたもの。だから最初の日に。だからアメリカは今はだいぶ違いますけど、ちょっと前までですね、週休制だったアメリカってのはですね、週休、毎週もらう。だから毎週10分の1ですよ、彼らがやってるのはね、毎週月約献金。もともとそんな毎週捧げるものだった。でもそれはもう別にですね、月、1でもいいです。それはもう別にその人その人に応じてでいいんです。だからまあ、それをまあ一応日本では月、月給が基本ですから、それに合わせても月約って、でもそれは集約でもいいしね、役でも、それは別に、本当にその、それ何でもいいわけですよ。神様との約束ですね、をきちんと守りましょう。そして、本当に主に立てられた牧者を、それが私もですね、本当にやがてここの教会から、本当に支えられ、ですね、本当に使わされていきます。どの牧者であれですね、油注がれたものをきちんと立てていき、祈っていき、支え、これが祝福の秘訣であるということ。ですね、そのことを覚えてしっかりとですね、本当この皆さんの信仰生活の城壁がここからね、ここをいい加減にしていると、ここから敵が入ってきて内側をね崩していきますからね、城壁です。これ今言ったことはね、きちんとこの城壁を立て直す戦いに勝利していきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたが私たちの生活の祝福のために、またこの教会の祝福のために、大切な三つの原則を教えてくださりありがとうございます。主、どうぞ聞くだけで行わない、そのような砂の上に建てる家ではなくて、私たちが聞いて行う岩の上に立つ教会、また一人一人の神殿を建てていくことができますように、主、私たちに今日の御言葉を実行する、実践する力を与えてください。私たちは弱いですから、様々な誘惑に囲まれております。また自分自身の肉の弱さを覚えております。けれども主よ、あなたの御言葉ですから、あなたは決して難しいことを言っておられるのではなくて、本当にあなたに信じ従うなら、必ずそうする力が与えられますから、イエス様、どうぞ主よ、私たちにさらなる信仰を与えてください。主よ、どうぞ、本当にあなたとの誠実を守らせてください。本当にこれは印ですから、私たちが本当にその外側を守ることによって内も守られる。そしてさらに私たちが心からあなたを礼拝する、その礼と誠を尽くした礼拝を捧げることができますように、この礼拝をさらに清め祝福してください。またどうか私たちが本当に十分の一献金をごまかすことなくきちんと捧げることができますように、どうか本当に経済生活で私たちは肉体を持って生活していますから、本当に日々の糧が必要です。しかし主よ、あなたはすべての必要をご存知です。あなたはすべてを満たしてくださるお方、今日試しても良いと約束してくださっていますから、どうか私たちが本当にきちんと捧げていくことができますように、そして私たちの家族も祝福され、事業も祝福され、本当に全ての面で祝福し、この日本の国が不況になっていくこの時代ですけど、どうしてあの人は大丈夫なんだろうかと、そう皆さんが不思議がられるような、そういう証が立つことができますように、その時に私たちがきちんと十分の一を証しできますように、どうぞ私たちが偽らないで、本当に主をごまかさないで生きることができますように導いてください。またどうかこの本当に牧者を愛し仕えていく、油注がれたものに本当に使えて従順に従う、その信仰を私たちに与えてください。従順なしもべにしてください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストの名前により御前にお捧げいたします。アーメン。